それでは声の司法9月号を始めます。特集市役所だより、健康の情報などの順に紹介します。なお、お知らせしている催しや施設は中止延期や休館になる場合があります。最新の情報は各問い合わせ先へお問い合わせください。はじめに特集1、令和7年度国勢調査、いざ国勢調査、調査期日は10月1日です。国勢調査って何をするの？国勢調査とは、5年に一度10月1日現在で日本に住んでいるすべての人や世帯が対象となる日本で最も重要な統計調査です。住民基本台帳とは関係なく、居住の実態に基づいた情報を収集するため、実際に住んでいる場所で調査をする必要があります。3ヶ月以上その場所に住んでいる、または住むことになっている学生や外国人も調査の対象になります。国から任命された調査員が1世帯ずつ訪問して調査用紙をお配りします。調査結果はどのように使われるの？調査の結果は各種行政上の施策へ使用されるほか、災害時に必要な物資を備えたり、民間企業の出展計画に利用されるなど、私たちの生活の身近なところにも役立てられています。皆さんのご協力が必要です。統計法という法律に基づいた調査であり、すべての人に正しく回答する義務があります。個人情報は厳重に保護され、統計以外の目的に使用されることは一切ありません。調査員が訪問し、インターネットや郵送での回答を求めることは信頼できる正規の手段です。安心してご回答ください。国勢調査の主なスケジュール、9月中旬から9月30日の間、調査書類配布のため調査員が各世帯を訪問します。9月20日から10月8日の間はインターネットによる回答期間です。10月1日から10月8日の間が提出期間となり、郵送または調査員への提出を行います。ただし、インターネット回答をした人は対象外です。そして10月17日から10月27日の間は未回答の世帯に調査員が再訪問します。国勢調査は105年目を迎えます。国勢調査は明治大正期に高まった近代国家としての人口把握の必要性から始まりました。まず明治12年に山梨県で試験的に調査が行われ、それを足がかりに行うはずでした。しかし日露戦争の勃発などでそれどころではなくなり、月日は流れ、大正9年にざっと第1回目の調査が行われました。当時の日本の総人口は約5600万人でした。今回の国勢調査は22回目を数えます。別府市美術館には第1回国勢調査時の記念証や調査員に配布された記章が所蔵されています。語り調査にご注意を。国勢調査を装った不審な訪問者や不審な電話、メール、ウェブサイトなどにご注意ください。国勢調査の調査員は写真付きの調査員証を身につけ、青色の手提げ袋、国勢調査2025と白地に印字を持っています。調査員が調査のために口座番号、暗証番号を聞くことは絶対にありません。不審に感じたら速やかに市政策企画課統計係、または警察にお知らせください。問い合わせ先、令和7年 国勢調査コンタクトセンター、ナビダイヤル電話0570-02-5901、 IP 電話03-6628-2258。 なお受付時間9時から21時、10月31日金曜まで、土日祝日含む。令和7年度国勢調査別府実施本部、市政策企画課統計係、電話 21-1195。 なお受付時間9時から17時、調査期間中のみ。ただし10月11日土曜から13日月曜を除く。時間外は留守番電話対応。続いて特集に、あなたの町の消防団。消防団は地域防災の要として、地域や家族を守りたい、そんな思いで活動を続ける温かい組織です。今回は入団2年目の高柳裕二さんに消防団員の活動についてお聞きしました。消防団員は普段は自分の仕事を持ちながら、火災や自然災害が発生した時には消防団と消防署が連携して地域の人々の安心と安全を守ります。火災の際は消防団長の指示で消防ポンプ車や消防積載車で出動して消火活動を行います。また災害予防を目的としたイベントにも参加し、防火防災の啓発や広報活動も行っています。別府市では現在380人の団員が活動しており、そのうち39人の女性団員が活躍しています。消防団員になったきっかけは、母が分団長の会社で働いているときに消防団員の募集があると聞きました。人の役に立ちたいという思いから入団を決意しました。仕事と消防団の両立はできますか？私は医療関係の仕事と団員の活動を両立しています。有事の時以外は個別訓練や防災訓練などに参加し、消防活動の基礎を学んだり、道具の取り扱いの手順を学びます。ルールが厳しい、忙しそうといったイメージを持つ人もいるかもしれませんが、実際は自分の参加できる範囲で訓練などに参加しているので、無理なく仕事と両立することができています。活動の中で一番印象に残っていることは、行事や訓練からの帰庫の途中、子どもたちが手を振ってくれました。その姿を見て、消防団員として地域の人たちを守る役割の大切さをより一層感じました。皆さんに伝えたいことはありますか？消防団は決して怖い、難しいものではありません。地域のために貢献したいと思っている人は、ぜひ私たちと一緒に活動してみませんか？入団をお待ちしています。消防団員募集。別府市内に居住、または市外から別府市に通勤通学する人、年齢が18歳以上の人、心身ともに健康な人、消防団に興味があればまずはお問い合わせください。問い合わせ先、市消防本部、総務課、施設消防団係、電話 25-1123。 続いて特集3、9月10日から16日は自殺予防週間です。自殺予防週間とは、自殺対策基本法では9月10日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年9月10日から16日までを自殺予防週間と決め、国、県、市、関係団体が連携して、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、相談事業及び啓発活動を推進しています。 自殺について正しく知り、偏見をなくすとともに、命の大切さ、自殺の危険を示すサインや危険に気づいた時の対応方法などについて理解を深めることを目的にしています。一人で悩んでいませんか？令和6年の別府市の自殺者は16人でした。自殺を考えている人は悩みながらもサインを出しています。大切な人が、口数が少なくなった、元気がないなど、いつもと違う様子に気づいた時には、どうしたの、元気がないけど大丈夫、力になれないと声をかけてみてください。そして相手の気持ちを受け止めて、決して一人ではないということを分かってもらいましょう。必要な時には専門家などへの相談をお勧めください。その後も寄り添ってじっくり見守りましょう。大切な人の命を守るために、私たちができることを考える機会にしましょう。相談してみませんか？ご自身やご家族、ご友人など大切な人は悩みを一人で抱えていませんか？別府市では公認心理師による相談会を実施しています。この機会に相談してみませんか？心の電話相談、予約不要。9月4日木曜9時から12時、9月10日水曜18時から21時。なお、1人30分程度。他の人が相談中の場合はつながらないことがあります。相談先、メンタルケアスペース、猫、電話 070-1068-2766。心の相談会、要予約、公認心理師対応。9月4日木曜13時から16時、定員2人、先着順。9月25日木曜9時から12時、定員2人、先着順。なお、前日までに予約が必要です。匿名での予約も可能です。相談申し込み問い合わせ先、市健康推進課、電話21-2188。
続いて市役所だよりです。自治会に加入しましょう。自治会に参加すると安心いっぱい、地域に知り合いが増え、安心して楽しく暮らせます。災害時などいざというとき、自治会のつながりがあると安心です。子どもや高齢者を見守ってくれて安心です。実はそれ、自治会がやってます。イベントの開催、盆踊りや文化祭などのイベント、スポーツ大会、運動会、敬老行事など、美化活動、町内の道路や公園の清掃、ゴミ置き場の補修等、用具の管理購入、花の植栽、花壇の整備など、防犯防災活動、防災訓練、安否確認、登下校の見守り活動、防犯パトロール、地域の情報提供、司法などの広報誌、町内新聞の配布、掲示板などによる広報活動、地域の困りごとの解決に向けた取り組み。自治会にどうすれば入れるの？お住まいの地域の自治会長さんや役員さんに教えてもらうか、自治連携課へお問い合わせください。問い合わせ先、自治連携課、電話 21-1125。 祝日のごみ収集、9月15日月曜祝日、23日火曜祝日は対象地区のごみの収集を行います。8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日はごみカレンダーにも記載しています。問い合わせ先、生活環境課、電話 66-5353。 9 9月12日から18日は別府市男女共同参画週間です。男女共同参画社会とは、性別にかかわらず誰もが社会のあらゆる分野で自らの意思によって活躍することができる社会です。男女共同参画社会の実現により、職場環境や家庭生活の充実、地域力の向上が期待できます。多様な人材が生かされ、誰もが暮らしやすい街づくりを市民、企業、行政が一体となって目指しましょう。2025別府男女共同参画フォーラム、日時9月12日金曜13時30分から、場所ビーコンプラザ国際会議室、講師彫刻山北野院大行寺、住職円月さん。内容、あなたがあなたのままで輝くためのほんの少しの心がけ。問い合わせ先、別府市男女共同参画センター、電話 21-8289。 市営住宅入居者募集、申し込み期間9月1日月曜から9日火曜、抽選日9月20日土曜。一般公営住宅10戸、若年夫婦用住宅1戸、募集住宅を募集住宅名、等、回数、入居基準の順に紹介します。青山 A 棟4階単身者家族、竹之内 F 棟1階単身者家族、向井原 A 棟2階単身者家族、小賀野口 C 棟1階単身者家族、大木山 E 棟2階単身者家族、平田4階家族、浅見再開発 A 棟3階家族、新興寺3階家族、西別府 B 棟4階家族、西別府多家族 B 棟6階家族、松原徳光鎮4階若年夫婦若年単身者。なお、申し込み資格、注意事項など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、別府市住宅管理センター、電話 21-2200。 令和7・8年度版別府市エンディングノート配布中。自分の望む人生を最後まで自分らしく歩むために、希望や考え、心づもりを伝えるお手伝いをするのがこの冊子の役割です。高齢者福祉課や地域包括支援センターなどで無料配布しています。まちづくり出前トークではノートの書き方講座も行っています。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1463。 年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構年金事務所が実施します。対象者、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している人。なお、その他要件があります。詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ先、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。 公共下水道への接続のお願い。海や川を守り、快適な生活環境を確保するため、公共下水道の整備が完成した区域の皆さんには公共下水道への接続をお願いしています。公共下水道の供用開始後は、下水道法により汲み取り便所は3年以内に、 修尿浄化槽などについても遅滞なく公共下水道に接続することになっています。公共下水道が整備されたらできるだけ早い接続をお願いします。下水道事業受益者負担金制度、市民の皆様の生活環境を改善するため公共下水道の整備を進めていますが、整備には多額の費用を必要とします。そこで公共下水道が整備されることによって利益を受ける土地所有者などに土地の面積に応じて整備費用の一部を負担していただくのが下水道事業受益者負担金制度です。公共下水道の整備に伴い順次土地所有者などに下水道事業受益者負担金の納付をお願いしています。ご存知ですか、水洗便所改造資金貸付制度、下水道処理区域内のご家庭で汲み取り便所を水洗トイレに改造したり、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事をする場合、制度を利用できます。次の条件をすべて満たしている個人が対象となります。対象者の条件、1、建物の所有者または使用者、2、別府市内に住所を有し、自己資金のみでは工事の費用を一時に負担することが困難な人、3、下水道受益者負担金、下水道使用料、市税などを完納している人、4、貸付金の償還が確実と認められ、連帯保証人を立てることができる人、貸付金額42万円以内、貸付金の償還、貸付した月の翌月から60ヶ月以内、貸付利子、無利子、償還方法、毎月7000円の元金均等償還、提出方法、指定工事点を通じて工事完成検査前に提出、貸付金の予算には限りがありますので利用を検討される際はお問い合わせください。公共下水道をお使いの皆さんへ、井戸水や温泉の排出は届け出を、公共下水道の使用量は水道メーターの検針水量に基づき請求を行っていますが、井戸水や温泉を公共下水道に排水する場合も使用量の対象となります。井戸水や温泉の使用を開始、変更、中止した場合は使用量の請求額が変わりますので、必ず届け出をお願いします。問い合わせ先、上下水道局、下水道課、電話 21-1486。 債務者相談会要申し込み、弁護士による30分程度の相談です。借金問題でお困りの方はご相談ください。日時9月11日木曜13時30分から16時30分。場所、市役所4階 4F の1会議室。定員6人、先着順。申し込み方法、事前に電話で申し込み、予約の際に相談内容をお伝えください。申し込み問い合わせ先、別府市消費生活センター、市役所4階、産業政策課内、電話 21-1881。
消費生活相談、消費生活に関するトラブルなどの相談を受け付けています。日時、毎週月曜から金曜日9時から16時30分、祝日は除く。相談員、消費生活専門相談員。場所、問い合わせ先、別府市消費生活センター、市役所4階産業政策課内、電話 21-1881。 農地農業相談、日時9月18日木曜13時30分から15時30分。場所、 市役所4階農業委員会室。内容、農地・農業に関する相談など。相談員、農業委員、農地利用最適化推進委員。なお、予約は9月10日水曜までに電話で農業委員会事務局へ申し込み、問い合わせ先、農業委員会事務局、電話 21-1178。 市営温泉の料金改定前、入浴料回数券、市民入浴券の有効期限。料金改定前の令和2年9月30日までに購入された入浴料回数券、市民入浴券の有効期限は令和7年9月30日までです。有効期限経過後の使用や料金の払い戻しはできませんので、必ず有効期限までにご使用ください。問い合わせ先、温泉課、電話 21-1129。 救急車の適正利用にご協力ください。別府市の令和6年救急出動件数は8887件、前年と比較すると530件の増加で、1日に約24件出動しています。救急車の数は限られており、緊急性の低い利用が増えると本当に救急車が必要な人の到着が遅れる可能性があります。不要不急の利用を控え、適正に利用していただくようご協力お願いします。救急車を呼んだ方がいいか迷った場合の相談先、電話#7119、または電話097-532-7119。子どもの症状は子ども救急電話相談へ、電話#8000、または電話097-503-8822。受付時間、平日土曜日は19時から翌朝8時、日曜日祝日は8時から翌朝8時。なお、お盆及び年末年始を含む通話料がかかります。緊急時はためらわず119番で救急車を呼んでください。別府市心のバリアフリーツアー。障害のある人もない人も相互理解を深め、認め合い受け入れる地域社会の礎を築くことを目的として実施します。日時10月26日日曜9時から17時、予定雨天決行、行き先九十花公園、集合場所別府市役所から九十花公園から別府市役所。対象者、在宅の知的障害者、知的障害児で療育手帳所有者、重度障害者の人は保護者同伴で参加できる人、定員50人程度。なお、定員超過の場合は抽選となることがあります。費用100円、損害保険代金として当日徴収します。申し込み期限9月25日木曜。申し込み方法、次の場所に設置している申し込み用紙に記入の上、提出またはファックスで申し込み。申し込み問い合わせ先、障害福祉課、電話 21-1413、 ファックス 22-1780。 別府市手をつなぐ育成会、電話ファックス 25-2377。 令和8年4月採用、別府市職員募集。受付期間、8月20日水曜から9月10日水曜。一次試験、9月13日土曜から26日金曜の間に面接動画を登録。なお、採用人数は変更になることがあります。また、職種により資格、自動車運転免許証所持などの要件がありますので、受験資格などの詳細については必ず試験案内で確認をしてください。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、職員課、電話 21-1115。 人権啓発センターの各種講座、人権ふれあい教室、日時1、9月9日火曜10時から12時、2、10月7日火曜 10時から12時、場所人権啓発センター、石垣東10丁目。内容1、布造り作り。2、羊毛フェルト手芸。講師1、ものづくり同好会。2、アトリエ木付き小林直美さん。費用1、400円。2、700円。なお、針を折った場合、1本につき100円加算。身近な人権講座、日時9月18日木曜、14時から16時。場所、社会福祉会館。演題、ネット犯罪と人権問題。広がるネット利用の中で気をつけること。講師、大分県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課官民連携推進係長岡本拓也さん。市民人権講座、日時9月24日水曜10時から12時。場所人権啓発センター。演題高齢者の人権を考える。誰もが笑顔で暮らし続けるために。講師別府市青山東山地域包括支援センター管理者古堅理恵さん。各講座に参加希望の人は電話で申し込み。問い合わせ先、共生社会実現部落差別解消推進課、電話 21-1291。 人権相談要予約。部落差別問題をはじめとした人権問題に関する各種相談をお受けします。日時毎週月曜から金曜9時から16時受付15時30分まで。祝日年末年始は除く。場所申し込み問い合わせ先、人権啓発センター、石垣東10丁目。電話 23-6163。 私たちの願い、高齢者と人権。誰もが安心して生き生きと暮らせる高齢者の人権を尊重した社会へ。65歳以上の高齢者が総人口に占める割合を高齢化率と言います。別府市の高齢化率は令和7年5月末現在で 34.2% であり、ほぼ同じ時期の全国の高齢化率 29.4%、 令和7年6月1日現在の概算値と比較して高い値となっています。高齢化率の上昇に伴い、高齢者の肉体的または精神的な衰えにつけ込む虐待、介護放棄、不当な財産処分、悪徳商法や振り込め詐欺といった人権侵害事件が多発しています。その一方で、年齢を重ね、これまでに培った知識と経験を活用し、社会において活躍を続ける高齢者も少なくありません。誰もが、いつまでも健康でいたい、自分らしく生きたいと願っています。高齢者の人権問題は、現在または将来、私たち一人一人が身をもって体験する問題です。すべての人が豊かな高齢期を送れるよう、高齢者およびその家族が孤立することのないよう、地域社会全体で共生する意識を持ち、誰もが長生きしてよかったと思える社会にしていきましょう。高齢者安心電話強化期間。一人で悩まずお電話ください。どうすれば解決できるか一緒に考えます。秘密は守ります。日時9月16日火曜から18日木曜、9時から16時。相談内容、高齢者に対する暴行、虐待、嫌がらせなど、高齢者に関する人権問題。担当者、人権擁護委員、法務局職員。電話番号、0570-003-110、全国共通ナビダイヤル。IP 電話の人は、大分地方法務局人権擁護課の電話番号をご利用ください。なお、通常は平日8時30分から17時15分まで、みんなの人権110番として相談を受け付けています。問い合わせ先、大分地方法務局人権擁護課 電話 097-532-3368。 9月の無料人権相談、お気軽にご相談ください。予約優先。日時10日水曜10時から12時、13時から15時。場所、市役所4階 4F-1 会議室。申し込み問い合わせ先、共生社会実現、部落差別解消推進課、電話 21-1291。 9月は世界アルツハイマー月間。9月21日は世界アルツハイマーデーです。世界アルツハイマーデーとは、認知症に関する理解を高めるため、全世界で啓発活動が行われます。認知症を正しく理解し、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域を作りましょう。認知症とは、脳の働きが弱まり、記憶や思考などの能力が徐々に低下し、日常生活に支障をきたすような状態を言います。認知症は誰にでも起こる脳の病気です。もしかしたら認知症かもと思ったら、まずはかかりつけ医へ。早めに診断を受け、症状に合った治療と対策を始めれば、進行が緩やかになることがあります。また、薬の不適当な使用が原因で、認知症のような症状が出ることがあり、正しく調整することで回復する場合があります。これを見分けるためにも、早めにかかりつけ医に相談することが重要です。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。
続いて健康の情報です。9月の心の健康相談会、日時9月9日火曜15時30分から。要予約。内容、精神科医師による精神保健医療福祉相談、認知症相談。場所、申し込み問い合わせ先、東部保健所。電話 67-2511。 9月の日曜祝日の在宅当番医。診療時間9時から17時。日にち、医療機関名、所在地、電話番号の順に紹介します。7日千葉内科医院、楠の木町。電話 21-0715。 松井小児科医院、小畑。電話 24-1911。 14日別府市医師会地域保健センター、内科、西野口町。電話 26-4000。 江藤小児科医院、総園。電話 85-7881。 15日別府市医師会地域保健センター、内科、西野口町。電話 26-4000。 古城小児科医院、小人中町。電話67-5566。 21日常富内科胃腸科クリニック、中須賀本町。電話 67-3600。 矢田子どもクリニック委員、小畑。電話 24-1911。 23日別府時和クリニック、内科、北浜2丁目。電話 75-8878。 河野小児科医院、石垣西7丁目。電話 22-4429。 28日別府市医師会地域保健センター、内科、小児科、西野口町。電話 26-4000。 10月5日別府市医師会地域保健センター、内科、西野口町。電話 26-4000。 松本小児科医院、北浜2丁目。電話 23-5215。 なお、都合により変更になることがあります。問い合わせ先、健康推進課、 電話 21-2188 別府ライブのとっこ別府っ子にインタビュー、のとと別府温泉で生まれた絆。別府市は令和6年能登半島地震の際、石川県能登町珠洲市で移動式温泉幻想の湯の入浴支援を行いました。7月22日地域コミュニティ南部人守り町守り協議会では、地域と能登町の子どもたちが一緒に松原温泉の清掃や一番風呂に入るなど交流しながら共同浴場文化を守るという地域課題を学ぶ取り組みを行いました。別府の子どもたちが学年も男女も関係なくみんな仲良く話していたのを見て、私もすぐにその輪の中に入ることができました。掃除の時も温泉に入る時もたくさん話すことができました。みんなで役割分担をして温泉を掃除しましたが、それでも大変でした。でも終わった後は充実した気持ちでいっぱいでした。地震が起きてからは一度も温泉に入れていなかったので、久しぶりで嬉しかったです。地震が起こった時、住むところがなくなった人が身の回りにたくさんいました。中には仮設住宅に住んでいる人もいました。同じように温泉の施設も被害を受けて入れなくなってしまい、温泉に入りたがっている人がいました。そんな中、別府の人たちが能登にまで温泉を届けてくれたと聞いて、その気持ちが温かく感じました。今回の体験では、住むところも学年も違う人たちとみんなで同じことをするという経験を通して、別府の人たちと仲良くなることができて楽しかったです。能登っ子谷田恵麻さん。参加のきっかけは、他の地域の人たちと交流する機会はなかなかないので参加しようと思いました。どんな子が来るのかな、仲良くなれるのかなと最初は不安でしたが、当日は一緒に掃除をした人たちと話してすぐに仲良くなることができました。能登の人たちの話の中で、地震が来てから学校も体育館も壊れて学校に行けなかったことや、避難所生活をしていたことを聞きました。私は地震体験者で震度6強を体験したことがあります。その土地は立ち上がれないくらいでした。能登はそれよりも強い揺れと聞いて、相当怖い思いをしたんだと思うと胸が痛かったです。私は市営温泉を掃除するのは初めてでした。ただ掃除をするだけでなく、それぞれがブラシがけや水を流す、雑巾をかけるなど役割を持って、能登のみんなと協力して行いました。体験を通して仲良くなった能登の人たちとお別れするときは寂しかったです。また会いたいです。別府っ子、西森海羅さん。続いてイベント案内など、令和7年度池森歴史講座。日時14時から15時30分全3回。場所別府市公会堂上田の湯町。第1回先哲重光守ると別府。日時9月11日木曜。講師大分県立先哲資料館主幹研究員松原克也さん。第2回近代ツーリズムと温泉。日時10月11日土曜。講師群馬大学共同教育学部教授関戸明子さん。第3回温泉に残る伝説とその祈りから見る別府。日時11月7日金曜。講師別府大学文学部私学文化財学科准教授福西大輔さん。 なお参加無料、申し込み不要。問い合わせ先、社会教育課、電話 21-1587。 視聴メッセージ総第111回、何が正しいのか。参議院議員選挙が終わりました。立候補された候補者の皆様に敬意を表します。今回の選挙、与党に厳しい審判が下りました。結果を真摯に受け止め、国民の要請にしっかり応えてほしいと願っています。新しい政党への期待が向けられた選挙でもありました。投票率が上がったのは歓迎すべきことです。残念なのは、 SNS やテレビなどで特定政党や候補者へのあからさまな攻撃や印象操作のようなものが見受けられたこと。メディアは公平に各政党や候補者の情報を引き出し、有権者がフラットに考えられるものであるべき。この点も切にお願いしたい。日本人ファーストという言葉が物議を醸しましたが、党首の説明を聞くと、至極当たり前の主張だと納得する。外国人排斥や差別を意図したものではなかった。人という言葉が入るから誤解を招くが、だからこそ公平な情報が大事だし、有権者も何が正しいのか自分自身で調べ判断する力が必要です。私も市民ファーストです。誤解のないように言えば、市民には法にのっとり別府市に住む外国人も含まれます。市政の目的である市民一人一人の幸せを達成するために観光を盛り上げたいが、市民生活がしづらくなるのは本末転倒。だから数を競うのではなく、滞在期間と消費単価を上げる観光を今進めています。これが観光客への排斥や差別になるでしょうか。なりませんよね。これは一つの例として出しましたが、膨大な情報の中から何が正しいのかを判断する力を持つことが大切です。8月1日執筆、令和7年7月末現在の別府市住民基本台帳による人口と世帯数をお知らせします。人口111,377人、前月比マイナス170人。男51,210人、前月比マイナス56人。女61,607人、前月比マイナス114人。世帯数63,018戸、前月比マイナス148。声の司法についてお気づきの点がございましたら、市役所秘書広報課、電話 21-1111、内線 2235、広本までお尋ねください。今月の担当は、江口、戸口、佐藤、菊池でした。また来月お会いしましょう。